とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
今回ですね、まあイベントリポートの特別編みたいな形で、
はい、
まあイベントではなくて行ってきた映画の おすすめをちょっとしたいなと思っておりまして、
はい、
まあ、どちらかっていうと、池田さんみたいに、こう、単に、見て、わっはっはとか、感動したで終わるような映画は、まあ、池田さん好きじゃないですか、じゃないですか。
まあ、俺はいつもね、リリコから勧められた映画ばっかり見てますから、まあ、基本的にはそういうことになっちゃうんですけども。
リリコから勧められた時点で切るでしょ、あなた。
それ、ちょっと、ごめん、俺が悪かった。ごめんなさい。じゃあ、お願いします。
まあまあまあまあ、いわゆるね、今の興行収入ランキングとかで、
はい、
出てくるような映画っていうものを多分あんまり見ない。例えば、池田さん、あれ、天気の子は見たんでしたっけ？
天気の子一応見ましたね。
あ、見ましたか。
はい。
でもあれですよね、記憶にございませんも見てないだろうし、かぐや様は小倉スタインも見てないだろうし、人間資格もきっと見てないですよね。
そうだ、だから本当、ね、心に余裕があれば見に行きたいよね。本当に。
本当ですか？見に行きたいですか？あ、見に行きたいんだ。
全然見に行きたいよ。心に余裕があればね。うん、だけど余裕がないんだ、やっぱりなんかちょっと。
余裕ないですよね。おっさんドラマ見てないですよね。
いや、そうですね。めちゃくちゃ見たいんですけどね。
嘘だよ。絶対嘘だよ。
なんか心が今ちょっと不安で、
心が、
ね、不安でもうしょうがなくなってるからね。
なるほどなるほど、はい。そういうところで、まあ入ってるものではありますけれども、まあそうじゃないところ、心に余裕がな、でも心が余裕ないからから見ると結構衝撃を受けちゃうかもしれないんですけど、
うん、
池田さんにもぜひね、見てほしいと思う、単に見て面白いだけじゃない、プラスアルファのちょっと映画を、
はい、
紹介したいなと思っております。
はい。
まず一本目ですね、プライベートウォーという映画でございます。
ほう。
ちょっとさらっと解説を紹介しますね。
はい。
レバノン内戦や湾岸戦争など世界中の戦地を取材した実在の女性記者メリー・コルビンの半生をゴーンガールのロザムンド・パイク主演、カルテル・ランド、落下は静かに虐殺されているなど骨太なドキュメンタリーを手掛けてきたマシュー・ハイネマンの初劇映画監督作品として映画化と。まあ、実在するメリー・コルビンさんというアメリカのジャーナリストの方で、本当に、こう、どこでも行くんですよ。
うん、
戦争中、内戦中とか、いろんな問題が起きているところとかに、直接、現地に行って、取材をしてきて、みたいな人なんですけど、その方の、まあ、どういう思いで、取材をしていたのかとか、
うん、
なんか、実はこの方、なんか、下もポスターのビジュアルとかを見てわかると思うんですけど、眼帯してるんですよね。
ああ、それはじゃあ何か、あったのかな？
うん。この方は、まあ、史実として、まあ、2001年のスリランカ内戦の取材中に銃撃戦に巻き込まれて左目を失明してしまった方、なんですけど、その後も、まあ、そういった戦地を見てきたこともあり、そういった失明したという、実際にその肉体的に傷を負ったということで、PTSD にも悩まされながら、
うん、
でも、まあ、中毒のように、世界各地の紛争地域を回り続けるんですよね。
なるほど。
で、すごい過酷な映画で、それこそ、落下は静かに虐殺されてるって池田さん見たんでしたっけ？
ああ、ちょっと見てないですけど、はい、知ってますよ。
あ、そうか。これもまあ、落下っていう、まあ、内戦、真っ只中とか、まあ、SI ですよね。まあ、イスラム国と呼ばれていた、
うんうん、
IS か、ごめんなさい、IS ですね。イスラム国と呼ばれていた、まあ、テロ組織というか、に、まあ、占拠されて、日々、それについて対抗しようとしている、活動している団体のメンバーとかが暗殺されたりとかっていうところを、まあ、基本的にスマートフォンカメラ、現地にいる人たちの、隠れながらのスマートフォンの撮影をしながらの、映像で編集して作ったドキュメンタリー作品で、ものすごく、なんて言うんだろうな、インパクトの強いドキュメンタリー作品、でも、これを作らないと、この事実を世の中に知らされないと、彼ら、その現地に住んでらっしゃる方の状況変わらないし、っていう意味ですごく作る意義がある、まあ、ドキュメンタリー映画だったんですけど、
うん、
それを今回は劇映画にしてるので、
うん、
その、 ドキュメンタリー映画の中では、例えば人が殺されるシーンとか爆撃でこう被害に遭われた方のところとかでなかなか撮影できないじゃないですか、普通に倫理的に。
そうですね。
そこを劇映画にすると、できちゃうんですよね、ある種。その恐ろしいところを。
ほう、なるほど。
架空の現実なんだけど、それを、ドキュメンタリーを作ってきた作家だからこそ、こう、今回、劇映画だからこそできることっていうのを結構えぐくやっている。その本当に戦場にいる感覚、内戦が起こっている状況ってこういうことなんだろうなっていうことを、限りなく追体験させようとしている映画だなっていうふうに感じて、うん、これはだから映画館っていう音響がすごいいい環境で見てこその映画だと思うので、
うん、
ぜひおすすめしたいし、彼女を通して、いわゆるその日本においても、各国内戦地域を回って、まあ一人で、まあ、ある種ドキュメントというかカメラを構えて、撮ってきて映像を日本に届けたりする人っているじゃないですか。で、向こうで拘束されて殺されてしまった人もいらっしゃいますし、うんうんうん、日本に戻ってきても自己責任論とかで結構追及されたりする人もいるけれど、
うん、
ああいう人がいないと、そういう人の声、現地の声が、こう日本とか、まあ、いわゆる先進国と呼ばれている地域に届かないと、何もその状況を変えられないという現状がある中で、そういった人たちを単にこう自己責任論とかで絶対に切り捨ててはいけないなっていうことを考えさせるような映画でもあると思いました。
まあ、特殊な職業だよね。なんかこう、その意義とかっていうふうなことを語る側面もあれば、やっぱその生き方としての、はい、まあ、ちょっとなんかね、今時、流行らないぜ的なくくりにされそうな感じもあるけど、うん、なんていうかこう、情念に、ね、背中を押されて仕事をしているみたいな、はい、でもその、うん、なんで人間が仕事をするのかみたいな、そういうふうな視点でも見れそうな映画ですね。もしかしたら。
そうですね。
うん、
でもやっぱりその情念だけではなく、ある種の中毒性みたいなところもこの映画から取れてしまうんです、やっぱり。
あ、
もうそう。どうしてもその場所に行ってしまうっていう。
はいはい、
うん、そこら辺を含めて意外、
人間がね、うん、そこに落ちてしまうのはね。そう、人間
のある種の業みたいなものが画面に映されて、まあ、ロザモンド・パイクもめちゃくちゃ、ゴーンガールのね、主演の人ですけど、めちゃくちゃ、その人にしか見えない演技で、これアカデミー主演女優賞とか、それ、って思うぐらいすごい、演技だったので、うん、ちょっと見てほしいなと思ってます。僕が見たときは、東方神話でシャンテルやってましたけど、今はちょっとわかんないですけど、まあ、DVD にやってもぜ、でも映画館でもしてほしいな。よしいけど、
はい、
うん。おすすめでございます。
はい。
続きまして、ちょっとま、色合いは変わりますけれども、お嬢ちゃんという日本映画をちょっと紹介したいなと思ってます。
うん。
これもちょっと、あらすじとか解説、紹介しますね。大ヒット作、カメラを止めるのを生み出した映画専門学校、演舞ゼミナールのワークショップ、シネマプロジェクトの第8弾で制作された2作品のうちの1作と、俳優として活動する傍ら、映画監督として作品を手掛け、劇場デビュー作、枝葉のことが第70回、ロカルの国際映画祭のコンペティション部門に出品されるなど、国内外で注目される新、二宮良太郎が、夏の鎌倉を舞台に一人の若い女性の生き方を描いた。鎌倉に暮らす21歳の女性みのりは観光客が立ち寄る小さな甘味処でアルバイトをしながら生活をしていた。一見普通の女性に見えるみのりだが、実は彼女は普通ではなく、てんてんてんということで、
うん、
ちょっとパッと見ると、いわゆる、まあ、女性を主人公にした生活を描いたような映画なんじゃないかなって思うんですけど、
うんうん、
これのね、特殊性というか、僕は、その社会批評性みたいなものは強く感じる作品で、
うん、
これ、みのりっていう主人公がいて、で、まあ、鎌倉で働きながら、まあ、普通に生活しながら、いろんなクソ男が周りに現れるんですよ。
うん、
例えば働いてる先では、彼女、まあ、結構、まあ、ビジュアルが綺麗な子なので、その子を目的に来て、なんかいろいろ行ったりとか、あとは、彼女、みのりの友達、女の子がある、まあ、合コンに行って、そこで、酔った彼女をちょっと襲った、レイプ未遂みたいなことをした男がいて、そこと、まあ、対峙する、それに、文句を言いに行くとかっていうのがあったりとかして、
うん、
彼女、主人公のみのりっていうのは本当に ま、正直で曲げない人なんですよ。
うん。
もうどんなにこう屈強そうなに見える男に対してもちゃんと立ち向かっていく、自分があの正しいと思っていることをちゃんと正義として、伝える。
うん。
なんかその場所の空気に、その、みのりの友達の、それをレイプミスにあった女の子とかは、その場所の空気とかに合わせちゃって、自分自身はすごく辛い思いをしたのに、その場の空気に合わせて、なんか自分の気持ちを変えて表現しちゃったりするんだけど、すべてのことにみのりは、まっすぐに、ちゃんと文句も言うし、怒りもするし、それは友達に対してもそうですよね。誰にしもに対して、ちゃんとまっすぐに、こう、なんだろうな、自分自身の意思表明をしていくっていうところが、なかなか特に、日本においてはこういう人少ないだろうなと思ってしまいつつも、こういう風に行きたいなと思わせるようなキャラクターを、うん、もちろんフィクションですけどね、二宮さんという方は描いている作品で、
うん、
なんか、僕はある種、ちょっと今話題になっているジョーカーっていう映画と、まあ、遠からずっていうところがあると思っていて、
うん、
ジョーカーもクソみたいな世の中で自分自身を、まあ、ある種の狂気に満ちた人として落ちなければいけなかった人として描いてるんだけど、その対極としてある種の僕はこの主人公はヒーロー像として見てるんですけど、
うん、
あらゆるそういう空気に流されてしまったり許されてしまう悪、クソ男たちに対してちゃんとこう、ぶつかっていく、戦いに行く、一人一人戦いに行くっていうところを描いている、うん、ある種のヒーロー映画として、自分自身も気持ちいいと思うところもありつつ、でも、胸の中では、まあ、でもそうはなれない自分とか、ある種、そのクソ男の一つになってしまってる自分みたいなものをちょっと考えてしまったりとかする、映画になってますね。
うん、
で、結構撮影の手法とかも二宮さん特殊で、かなり長回しが多かったりする。かつ、BGM とかも使わない、エンドロールでも音楽を流さないとかっていう、その俳優の芝居を見せる、その演技、生活を見せるっていうところにすごくフォーカスしている監督なので、そこも、また、映画の撮り方としてもすごく、新鮮。まあ、すごく原点回帰ではあるんだけど、
うん、
すごい新鮮な撮り方もしてるので、その絵としてもすごく、画面としてもすごく面白い作品でございました。
うん、なるほど。
うん。だカメラを止めるのとは全然違う作品でしたね。
うん。うん、まあ、同じ演舞ってことですね。
そうですね。演舞の、ワークショッププロジェクトか。だから基本的に、主演の人、萩原みのりさん以外は、みんなオーディションというか、そのワークショップを、うん、受けられた方が出てるので、ほとんど知ってる人はいないです。
うんうんうん。
でも、めちゃくちゃ面白かったです。
うん。
というね。まあ、このみのりっていう登場人物がラストの方で実はこうだったんだっていうところが、明かされるところもめちゃくちゃ、
めちゃくちゃ気になってるんだね。
映画でございました。
はい。
最後いけるかな？最後、じゃあもう一本だけ行かせてください。
はい。
ブラインドスポッティングという映画でございます。これもちょっと解説説明します。オークランドで生まれ育った親友同士の二人の青年の姿を通し、人種の違うものや貧富の差があるものが混在することによって起こる問題を描いたドラマと。まあ、保護観察機関っていう、まあ、ある事件があって逮捕されてしまって、それで観察機関がもう少しで終わるんだけど、そこで、その手前でいろいろな事件が起きちゃうみたいな話だったりするんですけど、
うん、
主人公がですね、黒人青年のコリンと幼馴染で問題児の白人青年マイルズということで、彼ら二人とも、まあ、引っ越し業者なんですよね。引っ越しのアルバイトみたいな。うん、あ、正社員か。正社員として引っ越しの仕事をやっている人なんですけど、まあ、その、ある種、この映画全体で、幼馴染として育ってきた二人なんだけど、
うん、
黒人として生きてきた人と、白人として生きてきた人では、ずっと近しいところで生活してるんだけど、見えてる景色が全然違うよねっていうことをあぶり出す作品で、
うん、
この、コリンっていう人は、 ある日、こう、引っ越しの仕事してる帰り道ですかね、うん、に、黒人男性が白人警官に追われて背後から撃たれる場面を目撃したと。それの、また捉え方も、白人青年の方もコリンの心情を理解しようと思うんだけど、そこに、必ずしもその理解が重なるところにはいかないんですよね。あとはコリンっていう、まあ、黒人青年から、マイルズのことを、N ワード、いわゆる、僕たちというか、その黒人以外の方は言ってはいけないと言われているワードで、コリンは白人青年マイルズに対して、語るんだけど、マイルズはそれを返さないとかね。
うん。
そこら辺の微妙というか、その根底からある認識の違い、それをまあ絶対盲目っていう意味でブラインドスポッティングっていうのは絶対盲目、絶対にこう、見えない部分っていうのが世の中に、一人一人あるよねっていうところを、映している映画で、
うん。
で、この映画、その黒人と白人っていう差自体も描いてる、プラスアルファは、白人の中でも昔から住んでる人と、
うん、
まあ、オークランド地域は実はジェントリフィケーションっていう、うん、まあ、富裕層とかが、ここいい、この街いいんじゃねえと思って住み始めて、地価が高くなって、うん、いろんなそこから新しいビジネスが生まれてるんだけど、昔の人は、昔から住んでる人は、生きづらい地域みたいなところになってるところであるんです
よ。金持ちが移住してきたってことかな。
そう。新しくその IT 企業とかで成功してきた人とかが、まあ、海が近いエリアなので、ベイエリアの方で住んでいて、でもそこら辺の地域の、こう、車とかでドライブしていくから、それに合わせたお店、オーガニックとかね、ビーガンとか、新しいカルチャーのものが、どんどん入っていく。ポートランドとかね、結構有名だったりしますけど、うん、まあ、オークランドもある種の、まあ、ジェントリフィケーション、いろんな人が住み始めたことによって地価が上がって、いろんなものが生まれた、便利、ある種便利になったんだけど、
うん、
ちょっと、そういう人たち、まあ、マイルズはその人たち、まあ、いわゆるヒップスターと呼ばれる人たちですね、IT とかで活躍して、
うんうん、
お金持ち、ちょっと若いけどお金持ちだったりする人、そういう人たちに反感を持ってるみたいな描写もあったりとかして、
うん、
オークランドの街っていう小さなローカルのエリアでいろんな人たちが住んでいるからこそ起こる問題みたいなことを的確に描写している映画で、もうね、ほんと、そこの問題意識みたいなものが一つに絞られないっていうか、それって多分、普通に生活してたら当たり前のことで、映画、普通の一般的な映画とかだと、特定のテーマとかにフォーカスして、ここを注力して描いたりするけど、生活の中でそんなことないじゃないですか。いろんな人が住んでいて、いろんな切り口があって、いろんなカテゴリーがある中において、一つに絞るなんてことはできないってことを、本当に彼らの生活を描写して、彼らの思いとかを、届けることによって、見せる、観客側に考えさせるっていう作品になっていて、
うん、
すごくうまい。この主演の二人が、脚本も実はやってらっしゃる。で、二人はラッパーでもあったりするんで、途中でね、ラップを、フリースタイルラップとかを見せたりするシーンとかもあったりするんですけど、あと映像的にも結構面白い演出をしてたりするんですけど、それ以上に僕はこの作品が突きつけてくる、社会問題、メッセージ性みたいなものに、やられた作品でしたね。
うん、なんかこう、分断は良くないっていう言い方を、
はい。
まあ、言い回しとして、最近使われたりしますけど、
うん。
なんか、実はそれも、ちょっと浅いというか、もうちょっと掘れる言葉なのかなと思いますね。なんかこう、
うん
うん、右と左に分かれていて、それが分かれちゃうみたいな言い方では、やっぱ吸収しきれない意味がやっぱりあって、
うん、
やっぱこう、違いがあることで成り立つことも実はあるし、
うんうんうん、
やっぱ分かれるものは1個や2個じゃなくて、実は結構ものすごく幅があって、それは例えば人種差別においての日本人がイエローと言われてる事実を結構無視してるけど、それも当然入り込む問題だったりもするし、うん、貧富の差とかっていうのもあって、うん、だからそういう複雑にこう世の中が分かれてるってことを単に分かれてるっていう風な表現にしちゃうとすごく簡単になっちゃうっていうことが、うん、なんかちょっと今パッと思いつきましたけど、そういう話も見えてきたりするのかな、もしかしたら、 なるほど、なるほど。
そうですね。うんうんうん。
これはあれですね、ちょっと、岩崎さん。すっと映画館出て、はぁ、楽しかったって言えない作品ばっかりを。
そうですね、本当に、うん。
紹介して。考え
ちゃいますね。全然、うん、どれもハッピー、ごめんなさい、ハッピーにならない。うん、ブラインドスポッティングが、まあ、ある種、うん、という感じですけど、でも現実世界と照らし合わせると、うーんって思っちゃう作品ですけど、
うん。
うん、だからこそ見てほしい。
うん、うん。
映画に単なる癒しを求めるだけではなく、
はい、
こういう考えさせるものをぜひ見てほしいなと思ってますんで。
はい。はい、ありがとうございます。ま
あ、他にもあるんですけどね、うん。ラストムービースターとか僕映画愛に見せてすごい好きな作品とかあるんですけど、
はい、
まあ、時間もありますので、今回は、はい、今回のね、これ何のコーナー？イベントリポートのコーナー特別編では、
はい、
3作の映画ですね、プライベートを、お嬢ちゃん、ブラインドスポッティングについて紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と、はい、
池田でした。
だね、ラジマタック。